サムエル記の第2章です。このサムエル記の現の方はですね、いろいろこの今から3000年ほど昔の国のいろいろな問題、内部の分裂、戦い、そういったことがいろいろあるので、新約聖書のようなですね、どこを読んでもすぐに、これは神様の御心がここにあるというのがすぐにわかるということではなくて、どういう意味があってこれ書いてあるんだろうかと、そういうふうに分かりにくいようなところもいろいろあるわけですね。で、今日のところはまずどのようなことなのか、ごく一部しか読んでないので言えば、サウルが死んでからですね、この王国はダビデのものになったけれども、サウルの子供がおったわけですね。それがここに書いてある、イシボセテというのがですね、子供が15節です。15節、8節にまず書いてあって15節にもありますね。8節を見てもらったら、サウル軍の司令官ネルの子アブネルはサウルの子イシボステを擁立したと、まあ、こういうふうにですね、ユダの国についてはダビデが王になったんだけど、ここで分裂をしたわけですね。そうして、サウルの子供のイシボセテを王としてですね、そして、ここでは王とははっきり書いてないんですけども、擁立をして、そして、その、アブネルという将軍がですね、実権を持っていたわけです。こういうふうに分裂をした状態になっておったわけですね。そこでこの、今日読まなかった8節以降のタイトル、イスラエルとユダの戦いってあります。ですね、元は一つだったんですね。同じイスラエルのものだ、民族だったんですけども、イスラエルって言ったら全体を指す場合と、このようにですね、ユダ以外の部族を指す場合があるわけです。ちょっとややこしいんですけどもですね、そういう意味で、ユダ以外のそのイスラエルの国々をここでイスラエルと、それとユダと戦いということがあと書いてあるわけですね。そして後のところは、まあ、ちょっと細々したことですけれども、あんまり細かいことはもう省略しますが、ユダとイスラエル、この2つにですね分かれたわけですね。そしてユダはダビデで、その将軍がヨアブと、というですね。こちらのはイシボセテと、サウルの息子だったわけです。それからここでアブネルという将軍が実権を持ったわけです。こういうふうに分かれたわけですね。こちらがまあ本当に力を持ってたと。それでですね、この二つの、まあ、戦いということが起こってですね、結局どうなったかということで、このヨアブの兄弟がですね、今日読んでいないところなんですけども、まあ、後でこういうところは読んだらわかりますから、ヨアブの兄弟がですね、どこまででもこのアブネルを追いかけていったわけですね。そしたらアブネルの方が強いものだから、そのヨアブの兄弟を殺してしまったと。それでヨアブを追いかけていったけど、もういつまで追うのかということで、もうやめろということで一応ここで引き取ったんだけれども、まあその後でヨアブが最終的にはこのアブネルという人をやっつけてしまうわけです。まあそんないろんな内紛がまあここでは書いてあります。で、それだけだったら、初めに言いましたように、こういうことだけしても何か3000年も前のですね、こんな国の中の内戦みたいなことを知って一体何になるのかということになりますね。物語だけの問題になるわけです。で、ここのところからですね、私たちは何をこういうふうに汲み取らなきゃいけないのかという、それが難しいわけですね。ちょっと読んだだけでわからないと。新約聖書ではですね、すぐにわかる。何がどういうふうに私たちに向けて言われているかっていうの。 で、ここのところではですね、このような現実の社会、国というのはいろいろな混乱が起こるわけです。ですね、敵対し合ったり、奪い合ったり、殺し合ったりとか、昔も今も同じなわけです。で、そのようなただ中で神様はどのようにして働かれるのかということを私たちが汲み取っていく必要があるというわけですね。で、それでまず最初読んだここのところです。2章の最初でですね、そういうふうに、サウルが死んで、ダビデが事実上の全支配者になったときに、主に、ここで訳語がまたこのようにですね、託戦を求めたとかいう書いてありますね。託戦といってですね、この意味がピンとはっきりわかるというイメージが湧く、あるいは託戦という言葉を今まで、ここにおられる方々が生きてきてて、会話の中で語ったということが一度でもある人がおるだろうかということです。私自身もただの一度もないんですね。託戦だなんていうふうな言葉は昔の文書にあるだけなんですよ。全くですね、誰一人使わないような言葉をどうしてこの訳語として言えたのか非常に不可解ですね。これは単に言語ヘブライ語はシャールといって普通に尋ねるという言葉なんです。アースク英語ではだから。尋ねる、あるいは伺う、丁寧に言えばですね。ですから、他の訳では当然これ、伺いを立てた、まあ、関根正雄役もそうです。伺う、尋ねたということですね。そういう分かりやすい訳に、あるいは口語訳では、問うていった。尋ねていった。新改訳でも、主に伺いを立てていったと。また、要するに分かりやすい言えば、主に尋ねたということ。ごく普通の動詞が使われているんですね。シャアルというヘブライ語。こういうふうにですね、訳語の問題があると、これだけでなんか非常に我々関係の特殊なことをしたんだというふうに思ったら、余計にこう遠ざかってしまうんですね。ですから、いつも言ってることですけども、一つの訳だけは絶対だと思ったらいけないわけです。これ担当者の人の個人的な気持ちというものがどうしても入り込んでしまうんですね。でこういうややこしい言葉をですね、誰一人使わないような言葉を使うということは、まあ、ちょっとこれは特殊なことであってですね、こんな訳を本来使うべきじゃない言葉ですね。わざわざこういうふうに分かりにくくしてしまって。だから、ダビデは主に尋ねていったわけです。で、どこかユダの町に登るべきでしょうかって。こういった状況を私たちもこう思い浮かべたらですね、ダビデはどこ行っても勝利するぐらい非常に力のある人だったわけです。すでに子供の時からですね、イスラエルの兵隊たちが誰も用向かわなかったようなゴリアテですね、ゴリアテという人をですね、何も持たないで、石だけでやっつけるというふうなぐらい勇気もあった人で、技もあった。ですから、判断力もあってですね、非常に、いろんなことを巧みに、音楽もできたり、詩も書いたり、武術もあったり、勇気もあったり、もうなんか、何でもできたような人です。だから、どこ行こうかなんていうふうなことはですね、それだけ全土でいろいろ戦いもして勝利をしてきたら、自分で考えたらすぐにわかるわけですね。どこ行ったのが一番良いか。で、こういうふうに別の人たちが、分かれて分裂して、別のサウルの子供を立ててると。どこが一番いいだろうかなんてぐらい、すぐに分かるはずです。けれども、この出発点でですね、そういうふうに、自分がこれから王となっていく、最初に主に尋ねると。この姿勢が私たちにとっても非常に大事だということなわけなんですね。で、こういうふうに、この姿勢があるかどうかで私たちも生涯が変わっていくということなんです。主に尋ねる。こういうふうな集まりに来るべきか、あるいは他の行事に行くべきか、という問題はですね、特に家族がおったり、いろんなことが問題が持っている場合はいつもですね、今日はこの主の礼拝に行くべきでしょうか、 私がかつて学校の教員だった時はこれも本当に切実なもんだったんです。高等学校では日曜日に休んだところでですね、大したことはないんですね。高等学校の日曜日の行事なんか時々でしかないわけです。高等学校生は大きいからですね、担任が休もうがない人が関係あんまりないわけです。特殊学校、今は特殊学校って言わないですけど、盲学校とか老学校なんてよく日曜日に行事をするんですね。特に小学校なんとか言うと。で、学校が小さいから全体する。遠足だとか言ったらですね、わざわざ日曜日にするわけです。なんで日曜日にするのかと私も抗議したことありますけれども、そうしたら、担任が行かないといけないと。そこでですね、普通だったら常識的にはですね、当然担任になったから神様を礼拝するとか言ってもですね、それは休んでいくべきだと。これは当たり前になりますが、でもですね、それを主に尋ねるということなんですね。この点は、イスラム教の人たちは仕事中でもですね、1日に5回ぐらい仕事をしてても平気でそれに礼拝をするわけです。で、徳島県のある企業がですね、イスラムの人を雇ったと、介護関係。そのためわざわざですね、仕事時間中でも礼拝時に部屋まで作ってやったと。本当にですね、やるんだとすればですね、その相手の方がそういうふうに従うわけなんですね。それは初めからですね、日本人の場合はですね、仕事があるからといって万事仕事を重要視する発想がそもそも違ってるわけなんです。ずっとまあ40年も前に私と一緒にインドネシアの方行く人が出張でよく行く人と小松島で一緒に1週間持ってたことあります。一時的ですけど。そしたらインドネシア行ったらですね、断食好きだったらですね、夕方まで食べないと。仕事だって全然能率が上がらないと。フラフラしてですね、そうして、日本人が見たらどうしてそんな仕事に能率が上がらないのにですね、断食やするのかと。ところが国全体がですね、それが大事だと。まず第一にそういうふうに宗教的なことをまず第一に置くという発想があるわけです。本来キリスト教もそうなんですね。仕事を辞めて日曜日に礼拝をするというために日曜日はあるわけなんです。そういうふうに、まあ、イスラムもですね、ああいう武力でテロをやったり、非常に悪いこともしたり、テロといえばイスラムというようになってしまったと。に、イスラムの中の良心的な人は非常に困っているということもありますね、確かに。キリスト教や仏教がテロやったとか、何千人もおるようなとこバーンとぶつかって、というふうなことは全くしないからですが、これはイスラムの教義の中に、その彼らの宗教に敵対する者は殺せというようなことがコーランの中に書いてあるからなんですね。それで剣とコーランを持ってというのはイスラムのムハンマドからそれがあるわけです。それでああいうことも原理に従ったらキリスト教だったら武器を取らないで相手殺されるということがそうだけど、イスラムだったら原理になったら相手を殺すということになってしまって、未だにそういうところがあるわけです。まあとにかくそれはともかくですね、何でもですね、こういうふうに日本というのはそういう意味では宗教的なものをですね、ずっと後にしてしまうということなんです。その点が問題で、こういうふうにですね、だから今言った、主に尋ねるということをですね、何でもね、こう呼んでしまったら終わりなんです。でも、その一言をですね、本当に職業を持つ者が実行しようと思ったら大変な苦しみと、周りからの差別なりが起こることがあります。私も現実にそれは起こっていったわけですね。だけど不思議なことにそういうことを貫いていくと道ができていくわけです。それもやってみない限りはわからないことですね。その代わり周りから、ある場合によって家族からも職場からも反対されたり孤立したり一人になったりするという痛みは当然伴うわけですね。最後の学校では前にもちょっと触れたと思ったと思いますね。足や手の動かない人担任は、そしたら文化祭だというと、その人たちは住んでないんです。何もできない。ネタ聞いて意識も発揮しない。だから先生が手を持たせて、旗を振ったりなんかして、みんな先生がする。絵描いた展示会でも先生が描いてですね、それで生徒の名前で貼ってあるというのが多いわけですが、そうしたら先生がいなかったら、押してですね、壇上に上げたりしないといけないと。 だから今まではそれまでは誰か別の人がするということでおったのに、誰もたまたまおらないと非常に困ったことがあります。もういよいよこれは出ないといけないかと思ったんですけど、不思議なことにお産休の先生がそれをってですね、わざわざ来てくれたということだったんですね。未だにそれは、まあ、私も非常に心に残っています。そんなことまでしてですね、私がどうしても日曜日は礼拝のために休むんだということを知ったから、休んでる先生がそのことを友達から聞いてきてくれたというふうなことだったんですね。だから本当に道をしようと思ったら、この時の校長さんが朝の職員会でですね、日曜日に吉村さんは休んでけしからんと言ったんだけれども、すぐその夜に電話がかかってきて、校長さんがあんなこと言ってたと。だけど他の先生が、他にも休んでた先生が3人ぐらいおったのに、吉村先生だけ行ったのはそれはおかしいじゃないかと、行事が終わった後の会でですね、先生方からクレームが出てですね、で校長さんは謝罪をしたということらしいです。まあ、そんなことまで言われたわけですね。そういうふうに本当に信じてですね、痛みを受ける覚悟でやると道は開けるということがあるんですね。だからこの聖書の言葉っていうのはですね、軽々しく読んで終わりではないということなんです。そんなことしたら絶対に出世はしないです。そら初めから私なんかは出世するために教員になったんでないものだから、むしろ地位が下の方を求めていったから、それもできたわけですね。それで、理科の教員をしながら福音を伝えるということが目的だった。で、それで、教務という仕事は、まあ、学校の中心にある仕事なので、そこでありますと、どうしてもいつも職員室でおらなければならない。生徒と話もできない。そしたら、キリスト教のことや聖書のことを語ることもできない。だから何があっても私は教務課というその中心にあるものから出なければいけないと思って、無理やりに何度も繰り返したので出してもらったわけですね。整備の課とか保健とか図書館にしてもらったということです。それで理科室にいつもおるようにしたと。そこでどの学校へ転勤した時でも誰かがいつも来るようになったわけです。相談にしたり、あるいは放課後の会、聖書の会、休みの時間に来られたり、あるいは老学校やったらいろんなものを私の部屋に置いてあった聖書関係のいろんな本とか漫画とかをですね、見ると。聖書関係の漫画ですけどね、まあこれから科学、勉強関係の。まあそういうふうに、そこで信仰を持つようになった人たちもいろいろ出たわけですね。ですからこういうふうに主に伺いを立てるということは、これは私の場合ですね、それぞれの人が何か難しいなと思うことでも主に伺いを立てただろうかということなんです。人間的に考えて難しいっていうのはこれ子供でも分かることです。ですね、みんなが日曜日仕事行くんだと、これ休むなんていうことはそれはもうダメだと。だけどこの子供でも分かることは大人になってもですね、あそうだそうだと思ってするのか、あるいは神様を本当に信じるんであればこれをどうするかと。私がまあ学校の教員を辞めるということも何年間にわたってこれは主に伺いを立てたわけですね。まあ残念ながら賛成だとか誰も言ってくれないような中でですね、まあ、そういうことです。それがなかったら私は各地行くこともとても全部できなかったわけですね。日曜日の仕事は精一杯県内だ。で、辞めたからこそ、はい、海陽町には遠いところまで行くことができて、須藤さんたちも信仰が蘇ることができて、ホームページなんかでもあるように自発的にしてもらうこともできるようになったので、そのホームページもいろんなところで用いられて、私が辞めなかったそういうことも一切なかったということになります。その他の家庭集会もそうですね。ここで、集まる人、あるいは他の家庭集会でも、その家庭集会がなかったら聖書に触れなかった方々も多いわけですね。はい、まあ、それはそういうことですが、聖書の一番最初から見ていますと、この主に尋ねるっていうこと、主はいつも語りかけてるんですね。だから耳を澄まさないと尋ねても聞こえてこないと。静かな細い声で語っているという言葉もありますが、いつもでも語っておるわけです。 で、私たちが頑なだから聞こえない、まず物、人間にこだわっているから聞こえないということがよくあるので、それでいつも聞くためにパウロもいつも祈りなさい、祈りなさいっていうのは、例えば自分の病気を癒してください、癒してくださいと祈る、そういう祈りももちろんあるわけですよね。けれどもいつも語られている主の御言葉に聞き入るという、神様は何によっても何も用いることができるので、例えば今日みたいな日は大きな風が吹いている、神様は風によっても語られるということはあります。星の光によっても語られる、それは星の光もこんな風の音も稲光もこれパイプなんですね。前と水はいろんなパイプで通っていくわけです。パイプそのもの、その水が大事なんですけどね。それと同じように人間もいろいろダメな人間がいっぱい、我々もみんな含めて罪人です。私なんかでもいろんな、まあ、足りない点、欠点もあったりですね。それは長く頃したらみんなわかると思いますが、それでも不思議なことにそのパイプを使ってくださったということもまた事実なんですね。人間が完全になってから使おうなんていうことは誰もいなくなるわけです。そういうことで、パウロのような人でも土の器だと。壊れやすくて汚れてると。だけどそれを使うということですね。だから、神様は人間もパイプとして使う。たとえ少々汚れておってもですね、壊れかかっても使う。風でも星の光でも草でも花でも使うわけですね。大きな大災害のようなことも使って神様のご意志を語りかけておると、だから何を見てもですね、神様に尋ねるっていう姿勢はとってもこれは私たちを、まあ、変えていくということですね。良いものばっかりだってほんのわずかになります。悪いようなことや苦しいこともこれ神様何ですかといつも尋ねていくと、まあ、そういうことですね。で、もう最初にですね、神様は天地を創造された、そして光あれという言葉を投げかけられた闇の中に、混沌の中に、これは昔の話で今関係ないと思ったらいけないので、今もいつもこの闇の中に神様はですね、聖霊の風を吹かせて、そして光あれといつも言われているわけです。だから私たちもこういう礼拝にここに来られた方も集まったのに、御言葉を求めて来られた、聖霊を求めて来られた、あるいは光を求めて来られた、そのいつも語っている、あるいはいつも神様光あれと言われて、それを受け取るためなんですよね。確かに、まあ、そういうことで、いつも光あれと、神の霊が水の表を動いていたとありますが、これは私が前にも言いましたが、神からの風が吹いていたと。Wind from God、 神からの風というのが、まあ、今日英語訳の代表的な英語訳でも、最近のでもそういう訳も取り上げております。関根訳もそうですね。だからまあ風が強いなと、このマウンテンぐらぐらするなと、それだけでなくて、この風を通して神は聖霊の強い風も吹かしておるんだというふうに信じて受け取ろうとするということですね。何を見ても聞いてもこういうふうに神様に伺いを立てると、これは何ですかと、そういうふうに、昔の話じゃなくて今も語りかけていると。それをいつも気をつけてなかったら別の声に聞いてしまうということを、これまた聖書は最初から書いてあったんですね。人間が、アダムとエヴァが創造された、そしたら神様の声にまず聞かないといけないのに、蛇の声に聞いたということですね。この聖書って何か非常に意味深いものを持っておってですね、こんな昔のおとぎ話ようなことは実に私たちに深い関わりを持っているわけです。さまざま人間の毎日至るところで起こっているような悪、犯罪とか、自ら命を絶とうと思うようなことも、 別の声に聞くっていうことと結びついてることよくあるわけです。闇の声に聞いてしまう。そしてだんだんひどくなったら本当に闇の声が聞こえてきて仕方がないというように病気のようになってしまうという場合もよくある。でも病気でなくても、病気でないと思われても誰でもこのエヴァのようにですね、忍び寄ってくるもの、あるいはカインという初めての子供もですね、アベルに対して妬みを持って、そしてアベルをやっつけてやれ、これも一種の蛇の声に聞いてしまったわけです。だから神様って祈ってですね、こんなことしていいんですかと尋ねたら、そんなですね、兄弟を何にも罪を犯してないアベルを殺したりしないわけですよね。でも聖書、この最初から神様の語りかけ、光あれと語りかける、だから神の風を吹かせているんだということとともにですね、人間がそれを聞いていないと、そして深みに落ち込んでいくっていう姿を初めから書いてあるということなんです。この問題、今も私たちの本当に切実な問題なんですね。私たちはうっかりして、別の声を聞いてしまうわけです。まあ、そういうことで、人間は多くの場合には神様に聞かないで別の声を聞くと、そこから様々な問題が全て生じてきておるということですね。でもそういう中で、たくさんの人たちが悪い声に聞いた中でですね、一人、そんなあらゆる混乱と闇の中によっても神様の声を聞いて従おうという人、それがノアでもあったんですね。主は地上に人の悪が増して、常に悪いことばかり心のも、別の声ばっかり聞く人が増えてしまった。けれどノアはそうでなかったんだと。まあ、これもですね、現代の世界を表してるんですね。どんなに悪いこと、どんなに神を信じないぞとか、どんなに悪いことが流行ったとしても、必ず神様がこういう人を起こすわけです。ですね、闇の中に光あれと、その光をしっかり受け止める人がいつかなる時によっても必ず作られていくと、神が無から創造するわけなんですから、まあ、そういうふうにこのノアってもそういう人で、まあ、あったということがわかります。で、こんなふうにですね、いろんなことはみんなこの2つのことなんです。聖書の最初から書いてるようにですね、今日のダビデのように、まず神様に伺いを立てる、神様に尋ねるのかどうかと、それにかかっているということですね。で、持った後の15章のこんなアブラハムもやはりまずそのことは書いてあったんですね。アブラハムが、まあ、これはだいぶ、年も行ってからなんですけれども、それまでは人間の声ばっかりを聞いていて生活をしていたのに、突然ですね、私が示す土地に行きなさいと、まあ、これと同じ声を聞いて、いわゆる宣教師の方々もはるかに遠いところを、昔は海、台風が来たり海賊が来たり、食べ物もなくなったり病気になったり、どんなになるかわからないのに、あの遠いところに行きなさいという神の声を聞いてですね、神の伺いを立てたら、こう聞いて、はっきり聞いとって行ったと。日本に初めて来た人たちもそうだったわけです。そういうふうに神の声によってですね、日本の初めてキリスト教が伝わった、1549年ですね、ザビエルが来たのも、江戸時代の終わりにヘボンなんかが来たのも、そして、少年よ大いなる望みを抱けと、クラークがですね、当時は聖書なんか禁止だったのに、聖書を必ず持たせなければ教育ができないと言ってですね、北海道大学の前身の札幌農学校の時、そして、 鹿児島の薩摩藩の彼の黒田清隆と激しい論争をしたけど、もし聖書を使わせないんだったら私も帰るととまで言ったものだから、まあ、仕方なく黒田はですね、それを許したと。それで内村も我々もその流れを組んできてるんですね。そういうふうに神様に尋ねたら、日本の国は聖書なんか絶対使わないんやと、朱子学孔子なんだ仏教だと言われてもですね、まあ、クラークは神に尋ねて、これも絶対ここは行かなきゃと、聖書だということも今聞いとって、そこまで強い気持ちで行ったら、それでさっき言った道が開けたんですね。そういうふうに過去の人たちがですね、命がけで、あるいはその職をとしてですね、このまず神に尋ねて実際にその通り踏みを行っていったらばこそ、私たちもこういう恩恵に預かっているということなんです。ですから、まあ、私たちもですね、暇があったら礼拝に行くとか言うんではですね、それはその人が恵みを十分に受けられないということなんですね。他の仕事あるけど他まず置いて、まずこれを大事にするというですね、そういう姿勢が歴史的にも祝福をされてきたということは、まあ、紛れもない事実なんですね。で、これはそれぞれの人が聞かない、こんなことを強制しても何にも意味がない。強制っていうのは神の声ではないわけですから、自分が聞いてそれぞれの立場みんな違うわけですね。信仰の状態も家庭の状態も仕事職場みんな違いますので、それぞれの人がこのように、二つ道がある場合どっちにしようかと。ダビデもですね、自分の判断でどこでも考えすることができたのに、あえて尋ねたわけです。そしたら、はっきり登りなさい、自分の行きなさいと。ここで言うたらですね、まず、どこか登るべきなのか、ここでおるべきなのかって言ったら、登りなさいって言われた。だからどこへ行くべきだ、それまで尋ねてるんですね。戦いのためにどこが都合がいいかぐらいはダビデ分かってるわけです。あちらこちら転生してたくさん勝利してきたから。それでも、どこへ登ればいいのか。たら神様の静かな声がヘブロンへというふうに、まあ、はっきり聞き取れたと。そしてまあそこに行ったということですね。まあ、こういうことで、これは、まあ、新約聖書においてもですね、弟子たちは私に従ってきなさいって、漁師だったペテロ、ヤコブ、ヨハネ、網の作りをしていた、私に従ってきなさいという、その時にですね、そんな自分漁師なのでこんなどこの誰かわからないような人間に従っていけるかと、いやとてもいけないと言ったらそれ終わりだったんですね。まあ、パッと瞬間的に、あ、これは、と思って、つまり仕事を辞めたらどうなるかわからないわけです。漁師しかできない。学問も何もないわけですね。ペトロ、ヨハネ、ヤコブ。だけれども、そのように、パッとひらめいたのが、ここに従っていこうと。このキリストの声、イエスの声を神の声とはっきり感じ取って、それをしっかり捉えたというわけですね。強制的にですね、連行したんでないわけですね。昔のアフリカの奴隷みたいにですね、鎖つけて連行されたということで全然なくて、従ってきなさいと言った。いや、嫌です。ということもできたわけです。まあ、そういうふうに、それぞれの人が自由な決断で、神様、イエス様に聞いて従ったところから、大きな祝福が生まれるということだったんですね。そして、イエスが復活をしていた時にもイエスが言われた。あなた方は約束したものをあげるから祈って集まって待っていなさいと。いつかわからない。いつまでなんだろうかと。本当にそんなんくれるんだろうかなんて思ってですね、しなかったら何もなかったんですけども、その時でも復活したイエス様がそのように言われたからと。それは神様のご意志なんだとしっかり捉えて、そしてその通りに集まって真剣に祈り続けていったら、 そしたら阿蘇に突然聖霊が豊かに注がれたと、まあそういうことでしたね。はい、まあそういうふうに、様々なところで、このことがいろんなところで私たちにつながっているということでですね、この一言をですね、あまり多くですね読んで知ったからといって力にはならないわけです。たった一つのこと、本当に私たちがその言葉、神様の言葉だと思って、そこに拠り所とするということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。